ひばりクラブご覧の皆様、こんばんは。もうこんばんはと言ってもですね、もう今日は随分夜が深いんでありますが、ちょっと調べ物をしておりまして、ちょっと今日の話題に関係するんですけども、日本の経済の問題はですね、まあいろいろ今日は新しく落語というものを考えた経済というものを組み立てたんですけども、まあその時に、昔の池田勇人首相ですね、思い出しまして、この方は、宏池会、この写真がそうなんですが、宏池会って言ってですね、池田勇人さんが首相になるために作ったような派閥なんですが、その派閥の現在続いている宏池会からですね、今度岸田首相が出てるわけですね。だけど、まあ、個人個人の内容っていうのはその人と深く知り合わないとですね、なかなかその価値っていうのはわからないんでありますが、政治家っていうのはやっぱり政策があってですね、それが庶民によくわからなきゃいけないですね。その点じゃあ池田勇人首相はですね、ご病気になって少し早くお亡くなりになって極めて残念なんです。65歳かなんかでお亡くなりになったんでね。もう少し長く生きて日本の政治のために活動して欲しかった人なんですけども、所得倍増計画。私は若い頃ですね、池田首相の所得倍増計画を聞いてですね、演説を聞いてですね、こんなバカなことないじゃないかと。その頃まだ所得とかそういうのよく分かってないでですね。日本人が一生懸命働いた分だけ所得が上がるわけで、所得が倍増するっていう政策を作ったから所得が倍増するってそんなことないじゃないかと。その頃は私の給料はまあ10万円もいってなかったでしょうね。まあ、それが突然20万になるなんてことないじゃないかと。まあこういうふうにアホだったんですね、僕は。そう思いました。それから池田首相の有名な言葉では貧乏人は麦を食えと。まあこう言ったりですね。まあどちらかというと経済優先政策で、まあ当時日本が、高度成長の時にはやっぱり私は所得倍増計画とか経済重視政策が重要だったと思うんですね。それも国民全体で同じことをやるという時代でしたね。そういう社会の段階でした。今のように成熟して一人一人の人が一人一人の人生の幸福を考えて生きるっていう時とは違います。まあその点で、まあもちろん当たり前ですが、政治ってのはその社会の発展度に応じてきちんとした政策を作り、それが、国民に分かるように繰り返し言うと。まあそういう点ではですね、我々と池田首相の政策は全体としては温厚というか、穏やかな政策で、まあ国防なんかもですね、国防を重視する人たちにとっては、池田さんの政策は生ぬるく見えたかもしれませんが、全体としては、まあ、経済政策に重きを置いた、非常にがっちりした政治家だと。まあ、広島県出身でですね、まさに岸田首相の先輩に当たるんですけど、まあね、今のところですよ、岸田内閣は全然、ダメな弟子だっていう感じですね。まあ、これは世襲のためでしょうね。やはり、まあ、池田さん自身もそれほど家柄悪いってわけじゃないんですけど、まあね、やっぱりまだ、明治の気風が残っていてですね、それから戦争もありましたし、極めて固い、強い意志を持った方だったというふうに言えるんですね。だけど私はね、政治家で一番大切なのは、まあ、頭がいい方がいいし、人柄もいい方がいいし、意志も固い方がいいんですが、なんつったって政治家一番大切なのは、民衆に、国民に希望を与えるだけのはっきりとした政策を述べるってことですよ。まあその意味では首相自らばかりでなくですね、前回先々回とお話をしましたが、例えば外務大臣だったら対中国政策をどうするのかっていうことはですね、秘密なんかないわけですよ。だって各国ともに対中国政策がどうするかってことは公にしてるわけですからね。もちろんそんなのは日本だけが隠したってダメなわけだし、明らかに中国が日本に対する敵視政策を取ってるのは明らかですから。それに対してどうするのかっていうのは外務大臣絶対言わなきゃいけない。だけど今は外務大臣ばかりじゃないんですよ。文部科学大臣もですね、教育をどうするかもう全然何にも言わないし。私ね、国民の人にね、今の文部科学大臣が教育改革をどのように考えてますかとか、明治時代の小学校の教育をどのように変えようとしてますかって聞いたってね、返事がないと思いますよ。まあ、厚生労働大臣もそうだし、国土交通大臣もそうだし、まあ、環境大臣なんてもっとひどくてですね、中国船が海にプラスチックを捨てたと。まあ、プラスチックだけは海に浮きますからね、あとは沈んじゃいますから。大西洋の真ん中あたりでガンガン捨ててたんですよ。それで海がプラスチックで汚れた。これは犯罪行為ですね。 中国が犯罪行為をやったから、日本人がレジ袋の代金を払え。これが小池都知事とか、小泉進次郎元環境大臣の考え方なんですよ。どういう考え方ですかね。犯人が分かってるものを犯人を捕まえればいいし、国際的に捕まえることができなければ、国際的な非難をすればいいわけで、全くしないんですよね。まあ、温暖化騒動もそうでしたよ。私があるテレビでね、そんな日本人だけに我慢させたって、日本人なんか 3% ぐらいしか CO2 出してないんだから、もう中国がちょっとね、経済成長したら、もう日本なんかなくたってあったって同じぐらいの温暖化するんだから。いや、僕は CO2 温暖化しないと思うけど、そしてするするって言ってるからね。あなた国会議員だったら、中国に言ったらどうですかって言ったらね。いや、日本人が温暖化で苦しめば中国人も反省して CO2 減らすなんて全然そんなことありませんよ。いや、そんなこと考えてんですかってその時僕テレビで言ったんですけどね。まあ、見当違いなしよ。日本人をいじめればいいっていう、そういう政治家多いんですよ。それから、こんなこと言ったらクビになるって、まあ3人もクビになっちゃいましたけどね、今度。いや、とにかくクビになるってビクビクしてるわけですよ。やはりね、政治家はね、ちゃんと自分の信念をきちっと言って、それで非難されたら非難された。自民党も除名されたら除名されたっていいじゃないですか。だってそれが人生なんですから。多分もうね、食事をするのに困る、住むとこに困るっていう大臣はいないと思いますからね。もちろん大臣ばかりじゃなくて、一般にも国会議員たるもの、市会議員たるもの、県会議員たるものはですね、やっぱり自分の意思と自分の考えを持って、それをしっかりと有権者に訴え、そして支持をされ、それをまた全うする。失敗したら謝ると。まあそういうね、ちゃんとした考えを持たなければダメなんですが、まあこれ、3回目かな。11、12、13ってやりましたから3回目ですね。しかしこれはやっぱり突き詰めて言えば国民の責任なんですけどね。まあ池田さんが首相だった頃は、池田さんばかりじゃなくて、首相になれるような力のある人は山ほどおりましたよ。誰がなってもいいぐらいにみんなが声を上げて、俺はこうしたい、俺はこうしたいって言ってましたよ。ですから、まあ、中曽根首相ができる頃まではそうでしたがね。まあ、1990年、2000年ぐらいから怪しくなってきましたね。それでまあ、その後はもう首相になる人を探すのが大変だ。今なんかそうですよ。安倍さんの後もね、まあ、ちょっと無理やりっていうか、まあ、少しそういうふうに個人的な言うことは悪いんですが、無理やりまあ、首相にどなたかがなったわけですが、本当だったらね、日本の首相ですから、安倍さんが、お辞めになったらね、その後、まあ、5、6人は少なくともそういう力量の人がいると。で、その人たちのことを僕らはみんな知っていると。政策も知っていると、人柄ばかりじゃなくてね。これにはね、メディアの政治評論家にも責任があります。私、テレビ出るときに随分政治評論家にですね、辛口を叩いたんですけど、いやいや、時局の話とかね、政局の話は、まあ、ほどほどにしておいてくださいと。誰と誰が親しいとかね、こういう経緯でこの人が大臣になったとか、そういう話じゃなくて、日本の政策としてどうするべきか、そしてこの人はどういう政策を持っているか、その政策を今までどういうふうに進めてきたのか、そういうことを言ってくださいというふうに、まあメディアでも随分私言ったんですけども、ですからもう今ね、メディアも週刊誌みたいになっちゃいましてね、政治評論家ですら週刊誌みたいになっちゃって、誰と誰が付き合ってるだとかね、そういうことばっか追うということは、まあそれは週刊誌とかそういうのはまた必要ですよ。まあそれも大切なことかもしれません。しかし一番大切なのはですね、政治家一人一人がどういう政策を持っているかっていうことなんですね。私、具体的な名前言いませんけどね。皆さん民主党が政権取った時に大変に失望された人が多いと思うんですが、私はあの頃盛んにテレビ出てましたので、国会の議員会館なんかに呼ばれてですね、あの当時の民主党の首脳部と随分個人的に、お話をしたり、講演会したりしたことあったんですけどね。まあ民主党に大変に恐縮なんですが、そういう私がその時会った民主党の首脳部で、はっきりとしたポリシーと理論と実践と意見と熱い情熱を持っている方は残念ながら得られませんでした。実はテレビでこの人はちゃんとした人でいい人だな、意思もはっきりしてるしいいなと思ってお会いしてもダメでした。その頃自民党の人もそうでしたね。自民党の首脳部の人、これだから2009年から2014年ですかね。3年間ですから2012年ですか。 その頃の民主党も自民党もですね、その首脳部にお会いして、まあ1時間ぐらいもお話しするとですね、まあその人の力量ってわかりますよ。それから情熱もわかりますね。全然一人としてお会いしませんでした。それからお年寄りの方にお会いしたらなかなか立派な方もおられました。人間として立派な方おられましたね。しかしもう調整役で、もう激しく、自分の論理を言って、っていう人はいませんでしたね。まあ皆さんはご存知かどうか知りませんが、昔民社党ってのがありましてね。民社党の偉い方だった ある人に名古屋のパーティーで5年ぐらい前にお会いしたら、もうその人は私と会うなりですね、もう一生懸命パーティーですから立ってて、もう10分ぐらいまくし立てるんですよ。私なんかになんかそれまくし立っても何にもメリットありませんよ。しかし彼はそういう情熱がありましたね。もう全然引退した人ですけども、それでも日本はこうするべきだ。私はこれはこう思う。でも一生懸命言っておられましたね。やっぱり今の閣僚とか、これからね、まあ岸田内閣も怪しいとか、支持率が低いとか言ってますけども、これで総選挙したってね、国民は誰を選んでいいか分かんないですよね。全然分かんないですよ。だって政策が分かんないんですから。政策って考え方いいんですよ。まあ僕は参政党で、あんまりはっきりした政策よりか、参政党の党員の方々がこれから出てくるやつを党の本部で協議して少しずつ政策を作っていた方がいいっていう、やや慎重派なんで、なんか言ってることが違うと思いますけど、参政党もはっきり言ってるんですよ。今までと違う政治のやり方、国民から自分はどういう人生を送りたいかっていう意見をちゃんと集約する、そしてまた国民に議論してもらう、これが基本だと。それからもうかつてと同じようじゃなくてね、とにかく日本人も多様化してるわけだから、それ一人一人の人の人生を幸福にするための最大の政策を取るという、こういう政策に対する考え方でもいいんですね。政策って言いますとね、すぐね、日本は核武装すべきかとか、そういう具体的な原子力発電所を運転するべきかとか、そういう具体的なことも聞きますけどね。具体的なことよりか、まず哲学ですよ。政治はですね、これは日本ではあんまりそういう政治学がきちっとしてないんですが、政治の一番の中心はまず第一段階哲学なんです。二が大きな戦略なんですよ。そして何をやるかなんです。だから皆さん今ね、私なんか国民の人から聞くのはね、まず何をやるかをはっきりしてくれって言うんですよ。そうじゃないんです。哲学なんですよ。自由民主党はどういう哲学で国民を、この日本国をやろうとしてるのか。もう立憲民主党なんか全くわかりませんね。だからまずはね、政治に哲学を取り戻せと言うんでもいいわけですね。これは政治に政策がいると言っても同じです。政策の上には戦略があり、戦略の上には哲学があるわけですからね。ですからまあ政策を問えば必ずそこに従って哲学が出てくると。こういうわけですから。だからこの哲学という意味でこの池田勇人首相をですね、まあここに写真をちょっと使わせていただきまして、これが同じ宏池会の人かと。ね。人間も古くなればね、組織も古くなれば傷んでくるのは当然ですけども、ちょっと傷み方が激しすぎるんじゃないかと思います。